フィリピの地下監獄にパウロとシラスが無念にも投獄されていたその真夜中、急に監獄が揺れ動きました。それと同時に監房と監獄の門が開き、パウロとシラスの両足にはみられていた足かせまで外れました。その瞬間、その監獄の中にはパウロとシラスだけが閉じ込められていたのではありません。地下監獄に入れられ、両足に足かせをはめられたパウロとシラスが真夜中を迎え、祈りながらどれほど大きい声で神様を賛美していたのか、他の牢の囚人たちがその声を聞いたことを25節がはっきりと証言しています。しかし牢と監獄の門が開き、パウロとシラスの足から足かせさえ一人でに外れた状況を証言する本文は、他の牢の囚人たちに対しては一切言及せずにいます。その時、他の囚人が閉じ込められている牢の扉がすべて一人でに開いたとすれば、監獄から脱出しようとする囚人により、監獄は一瞬にして修羅場と化したに違いありません。しかし他の囚人に対する本文の沈黙を通して、私たちはその夜、監獄の揺れとともにパウロとシラスが閉じ込められていた監房と、その監房に通じる監獄の出入り口だけが一人でに開いたことがわかります。あたかも使徒言行録12章でペトロがエルサレムの監獄に閉じ込められた時、斬首刑にされる前夜、ペトロが閉じ込められていた監房とその監房につながる監獄の出入り口だけが一人でに開いたのと同じようにです。何の予告もない監獄の揺れに、正体もなく深く眠りこけていた看守が驚き目覚めました。彼はパウロとシラスが閉じ込められていた監房の出入り口が開いているのを見るや、剣を抜き自ら自決しようとしました。フィリポの行政官から徹底的に見張るよう厳命されたパウロとシラスが脱獄したのは間違いないものと即断したのでした。その光景を牢の中から見守っていたパウロが、私たちは皆ここ牢の中にそのままいるから自殺しないよう大声で叫びました。2000年前、フィリピの地下監獄の監房が電灯で真昼のように明るいはずはありませんでした。監房の暗闇の中で響き渡るパウロの声に驚いた看守が取った行動を29節前半が伝えてくれています。看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、暗闇の中から響き渡った予想しなかったパウロの声に、看守は部下に明かりを持ってくるように言いました。韓国語の聖書には明かりが単数形ですが、3週前に申し上げましたようにギリシャ語の原文には複数形で記録されています。看守は一つではなく両手に各々の明かりを持ち、パウロとシラスが閉じ込められた牢に走って入っていきました。先ほど自分が聞いた声が幻聴かでなければ実際にパウロの声だったのか確認するためでした。言い換えれば、自分が考えていたようにパウロとシラスが脱獄したのかでなければ、聞こえた通り彼ら二人が本当に牢の中にそのままいるのか、自分の両目ではっきりと確認するためでした。驚いたことに、門が開いた監房の中には両足の足かせまで外れた パウロとシラスが何事もなかったというふうにそのまま座っていました。それは慣習の常識では想像すらできないことでした。29節です。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、いつでも脱獄できる状況が与えられたのに、獄の中にそのまま座っているパウロとシラスの毅然としたカリスマに看守は圧倒されてしまいました。彼は知られざる力に捕らえられ、恐ろしさで震えながらパウロとシラスの前に突っ伏しました。韓国語の腹ばいになると翻訳されたギリシャ語動詞プロスピプトは、瞬間的に驚いたり当惑して前に倒れ込む動作を表す表現です。看守は監獄に閉じ込められた囚人を見張るプロの職業人でした。例えば看守は、監獄に入れられた囚人は機会さえ与えられるなら監獄から抜け出そうとする本能を持っていることを誰よりもよく知る人でした。それでいつでも脱獄できる状況が与えられたにもかかわらず、牢の中に毅然と座っているパウルとシラスのカリスマに圧倒された看守は、我知らず怖くなり震え、前のめりに倒れ込むようにパウルとシラスの前にひざまずき突っ伏してしまいました。30節です。二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきしょうでしょうか。しばらくして気を取り直してその場から起き上がった看守は、パウロとシラスを牢から連れ出しました。これから見ていきますが、看守はその真夜中にパウロとシラスを自分の家に連れて行きました。そして看守がパウロとシラスを先生方と呼びました。ギリシャ語の原文にはキュリオス、すなわち主と記録されています。私たちがイエス様に向かって主と呼ぶときに使う、まさにそのキュリオスです。それは人間につけられる最高の継承でした。そして看守の質問が続きました。救われるためにはどうすべきでしょうか。今ここで私たち自身が2000年前のフィリピ監獄の看守になって、今日の本文の状況を私たちの頭の中に再現してみましょう。私はフィリピ監獄の看守です。今日昼、私はフィリピの最高統治者である行政官たちから命令を下されました。監獄に移送するパウロとシラスという囚人を徹底的に見張れという厳命でした。それで私は壁に足かせがついている地下の監房にその二人を入れ、私の手で彼らの足に足かせまではめました。夜になりました。思いがけず何らかの事故が起こらないよう、私たちはパウロとシラスが閉じ込められている地下監房の前の廊下を見張っていました。真夜中に眠気に勝てず、そのまま深く正体もなく眠りこけてしまいましたが、突然獄舎が激しく揺れ動いたため驚いて目覚めました。するとこれは一体どうしたことでしょうか。パウロとシラスが閉じ込められていた牢の扉と監獄の出入り口の門がすっかり開いているではありませんか。それは行政官たちが徹底して見張れと厳命したパウロとシラスが脱獄したことを意味しました。そうだとすれば、私が選択できる道は自ら命を絶つことだけでした。そうでない場合、囚人を逃した重罪で過酷な拷問の過程を経て 死の刑罰を受けねばならないのですが、私にとってそれ以上不名誉で恥ずかしい死はありえません。私は腰に刺していた刀を抜きました。そして滑覆しようとしたその瞬間、急に暗闇の静寂を破る音が聞こえてきました。私たちが牢内にそのままいるから自殺するなという声でした。昼間聞いたパウロの声に間違いありませんでした。しかしそんなはずはありませんでした。門が開かれた監獄から囚人が脱獄せずに牢内にそのまま留まっているということは、今まで看守として生きてきた私の経験ではあるはずのないことでした。しかしパウロの声が聞こえたこともまた明確な事実でした。私は部下に渡された明かりを両手に一つずつ持って、パウロとシラスが閉じ込められていた門がすっかり解き放たれた牢の中に走って入っていき、牢内を明かりで照らしました。そして私は驚かざるを得ませんでした。その牢の中には足かせさえ外れたパウロとシラスがそのまま座っていました。彼らのその毅然としたカリスマに私は圧倒されてしまいました。私は想像もできなかった状況の中で、衝撃と同時に感動に覆われて、また一方ではもう自殺しなくてもいいという安堵感に緊張がほぐれながら、我知らず崩れ落ちるようにパウロとシラスの足の前にひざまずき突っ伏してしまいました。そして結果的に私の命の恩人となったパウロとシラスを私は主と呼びました。私たち各自がこんな状況に出くわしたなら、まさに私たち各自は牢内にそのまま座っている、結果的に私の命の恩人になったパウロにどんな言葉をまず投げかけるでしょうか。私ならば、結果的に私が自殺せずに済むよう助けてくれたパウロとシラスにどんな形であれ感謝の言葉をまず第一に口にするでしょう。あるいは気がかりな心で礼儀を保ちながら、こんな状況の中でどうしてここにそのままいなさるかと尋ねることもあるかもしれません。それでもなければ、衝撃と感動の中で申し訳ない気持ちで、昼間はお二方を投獄させ、両足に足かせをはめたとき、もしかして私が礼を書くことがあったなら、私の職責上仕方のなかったことなので了解してほしいと謝罪の言葉をまず口にすることでしょう。本文の状況の中では皆様もやはり同じではないでしょうか。しかし本文の看守は違っていました。衝撃と感動が交差する想像外のその突発的な状況の中で、彼がパウロとシラスにまず第一に口にした言葉は、救われるためにはどうすべきでしょうか でした。まさに救いについての質問でした。原文を文法的により正確に移すとすれば、私が何をすれば救いを得られるのでしょうかという質問です。これは一体何を意味するのでしょうか。その囚人のその看守の心の中に平素救いに関する質問が刻まれていたことを意味します。彼は共同墓地で一握りの土として終えてしまう人間の肉的生命を超えて何か永遠の生命があることを漠然と感じていましたが、その永遠の生命に至る救いの方法は全く分かりませんでした。誰に聞いても偶像の都市フィリピで永遠の命に向かう救いの道について答えてくれる人は誰もいなかったためです。そうした中、看守は牢と監獄の門が開いて足かせさえ外れた状況の中でも、牢の中に依然として座っているパウルとシラスの毅然としたカリスマに圧倒されながら、この方々なら自分の質問に対して答えをくれるだろうという確信を持ちました。それで彼はパウロとシラスに結果的に自分の自殺を防いでくれたことに対する謝意や気がかりを解消するための質問、あるいは自分の無礼さを謝る言葉を口にする前に、何よりもまず私が救われるためにはどうすべきでしょうかと問いかけました。パウロはまるで待っていたというように、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますという福音で答え、福音の答えを得た看守は自分の家族たちと一緒に聖霊を受けることでイエス・キリストの中で永遠に救われた神様の子供になりました。もしその看守が平素、私が救われるためにはどうすべきでしょうかという質問を心の中に抱いて生きる人ではなかったならば、その日その真夜中、そのフィリピの監獄で展開されたその突発的な状況の中で、彼は牢の中にそのまま座っていたパウロとシラスと救いとは無関係な対話を交わすことで終わったでしょうし、結局彼は救いの機会を自ら逃してしまったでしょう。しかし彼が平素を抱いていた根本的な質問を投げかけた時、その質問に答えてくれたパウロは看守のようにヨーロッパ大陸のフィリピに住んでいるフィリピの市民ではありませんでした。パウロはアジア大陸に位置したシリア州のアンティオキア教会の牧会者ではなかったでしょうか。パウロが二次伝道旅行のためにシリアのアンティオキアを出発した時、彼の目的地はヨーロッパ大陸のフィリピでは決してありませんでした。彼はアジア大陸からヨーロッパ大陸へ渡っていくということは夢にも思っていませんでした。すでに私たちがよく知っているように、最初彼の計画は今日のトルコ大陸で続けて福音を伝えることでした。しかし神様が時にはパウロの前途を遮られ、時にはパウロが全く予想もしなかった道へパウロを導かれながら、ついに2000余キロを経る紆余曲折の末に、パウロとシラスをその日その真夜中にヨーロッパ大陸のフィリピの地下監獄に収監 されるようになさいました。一体その理由は何だったでしょうか。私が救われるためにはどうすべきでしょうかという看守の質問に、神様がパウロを通して自ら答えてあげるためでした。質問する人だけが答えを得られると申し上げたことがあります。質問が真剣であるほど真摯な答えを得られるとも申し上げました。この世の中でも質問する人が答えを得ますし、質問が真剣なほどに真摯な答えを得られるとすれば、生きていらっしゃる神様との関係の中でこそ、これは言うまでもないことです。神様はヨーロッパ大陸のフィリピンに住んでいる看守の、私が救われるためにはどうするべきでしょうかという真剣な質問を聞かれて、アジア大陸のパウロを動員なされて、その質問に真摯に答えてあげました。看守が質問しなかったならば、得ることのできなかった答えでした。パウロとシラスが牢と監獄の門が開き、両足の足かせさえ外れた牢の中にそのまま座っていたことも、やはり同一の理由のためでした。五旬節以降、使徒たちを通して多くの生命の働きが起こりながら、使徒たちに従う群れがだんだん多くなっていきました。ユダヤ教の指導者たちが黙っているわけがありませんでした。使徒たちを妬んだ彼らは使徒たちを捕らえて投獄してしまいました。そしてその日の夜にあったことを、使徒言行録5章19節20節が明らかにしてくれています。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。その日の夜、主の使いが人知れず人たちが閉じ込められている監獄の門を開けたまま消えてしまったのではありませんでした。監獄の門を開けた主の使いは、牢の中に座っていた人たちを監獄の外まで直接連れ出しました。彼らをして再び神様の御言葉を伝えさせるためでした。冒頭で言及したように、ペトロがエルサレムの監獄に閉じ込められた時も同じでした。斬首刑にされる前日の夜、ペトロは牢の中でぐっすり眠っていました。その時、ペトロが閉じ込められた牢の中に突然と主の使いが現れて、ぐっすり眠っているペトロの脇腹をつついて起こしました。それと同時に、ペトロを縛っていた鎖が外れました。使徒言行録12章8節から10節です。天使が帯を締め履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついていったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一第二の衛兵所を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたので、そこを出てある通りを進んでいくと、急に天使は離れていった。突然眠りから覚めて夢うつつの中をさまようペテロ、その時にも主の使いが牢の外まで強制的に直接導いてくれました。神様が牢の外でペテロを通して成し遂げられるご自分の摂理のためだったのは言うまでもありません。しかし 本文の中のパウロとシラスの場合は全く違いました。神様がご自分の方法として彼らが閉じ込められている牢と監獄の門を開けられて足かせまで外してくださいましたが、しかしそれが全てでした。主の使いがパウロとシラスに現れて、直ちに監獄から脱出しなさいと命令したり、パウロとシラスを直接監獄の外に導き出しはしませんでした。扉が開かれ足かせが外れましたが、それで終わり。それ以上神様のお導きはありませんでした。その時、いつも神様の御心を求めるパウルとシラスが、この状況の中で私たちはどのようにすべきですか神様と質問しなかったとどうしているでしょうか。主が門を開いてくださりましたが、それ以上のお導きがありません。私たちは開かれた門から外へ出ていくべきですか、そうでなければ牢にそのまま座っているべきですか。そしてその状況の中では神様の沈黙が彼らの質問に対する回答でした。監獄の門を開けてくださった神様がそれ以上何もおっしゃらないというのは、開いた監獄の牢の中にそのまま座っていなさいという神様の答えでした。まさに神様が私が救われるためにはどうすべきでしょうかという感謝の質問にパウロを通して答えてあげるためでした。ハバクは不従順な世の中で、世間は普通そうするだろうと言いながら、単に世の中と妥協しながら何の考えもなしに生きる人ではありませんでした。彼は不義な人間たちが勢いを増し、その不義な人間たちによって義の人々が苦しめられる世の中を目にしながら、ハバクク一生を通して神様に重ねて尋ねました。ハバクク一生十三節です。あなたの目は悪を見るにはあまりに清い。人の労苦に目をとどめながら捨てておかれることはない。それなのになぜ欺く者に目をとどめながら黙っておられるのですか。神に逆らう者が自分より正しいものを飲み込んでいるのに。彼が神様に質問を重ねたので、彼はしかし神に従う人は信仰によって生きるという答えを得ました。不義な人間たちが世の中でいくら優勢になるかのように見えても、彼らは決して神様の審判を免れることができないだろうし、不義な世の中でも信仰を持って生きる人々は彼らの信仰によって永遠に生きるという神様の答えでした。ハバククが質問しなかったならば、決して得られなかった貴重な信仰の答えでした。あの有名なエルサレム神殿を建造した人はソロモンでした。彼は自分の王国のすべての国力を動員して巨大なエルサレム神殿を建造しました。しかし彼の心の中では質問が消えませんでした。列王記上8章27節です。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。自分が建造した神殿が いくら勇壮だとしても神様の目には塵よりさらに小さいだろうに、果たして神様がこの小さな神殿の中に閉じ込められてお住まいになれるかという質問でした。そしていいえという神様の答えを得たソロモンは、イスラエルの民がいつでもどこにでも同時に存在なされる神様に会って礼拝する空間の意味として、エルサレム神殿を神様に奉献しました。しかし歳月が流れながら、イスラエルの民は神様はどこにいらっしゃるのかと真摯に問いかけませんでした。質問しない彼らに答えがあるわけもありませんでした。彼らはいつでもどこにでも同時に存在する神様を、神様の目には塵よりさらに小さなエルサレム神殿の中に閉じ込めておいて、人間の建築物であるエルサレム神殿自体を偶像として建て祀っていくうちに、その神殿とともに彼らの信仰も没落してしまいました。それだけでしょうか。彼らはただの一度も神様はどなたなのか、神様はどんな方なのか、神様はどのように働かれるのか、真摯に問いかけず、ただ宗教的な慣習のみに染まりつつ、人間として来られたインマヌエルの神様であるイエス様を釘で打って殺してしまいました。質問する人だけが答えを得られます。問いかけが真剣なほど真摯な答えを得られます。私個人の告白を申し上げますと、クリスチャンの母から生まれた私には、前々より多くの質問を持っていました。神様に対して、クリスチャンの死難について、教会について数多くの質問がありましたが、いかなる人も心の中に明快な答えを与えてくれることができませんでした。しかし私が私の目と手で神様の御言葉を読み始めると、神様はご自分の御言葉を通して私の質問に対して一つ一つ答えてくださりました。私が得た神様の答えが皆さんと一緒に分かち合っている新信者クラス、成熟者クラス、新指名者クラスなどです。神様は生けるお方なので、私が成熟したクリスチャンとして生きていくために、神様に質問するとき、神様は必ず答えてくださいます。私の質問が真摯であるほど、さらに真摯な神様の答えを得ることができます。皆さんはどうですか。皆さんは神様の前でどんな質問を持っていますか。より成熟したクリスチャンとして生きていくための質問を持っていますか。私は神様の前で本当のクリスチャンとして生きているのか。ただの一度でも神様の前でこのように真摯に質問してみたことがありますか。もしなければ、その人は今真のクリスチャンとは距離が遠い人生を生きていることを意味します。私はクリスチャンである親として、私の子供を神様の御言葉の中で正しく養育しているのか。このような質問をただ一度でも神様の前で真摯に提起してみたことがなければ、その親は神様を信じない世の中の親と何の違いもない世俗的な親であり、いつかは子供のせいで神様の前で熱い涙を流しながら 悔い改めることになるでしょう。私はあなたの親を敬いなさいという5番目の十字架に従う信仰の子供なのか、ただ一度でも真摯に質問してみたことがなければ、その人はいつか親によって神様の前で胸を叩きながら後悔する日を迎えることになるでしょう。私は神様の命令に服従して、私の妻を私の体のように愛する夫なのか、私は私の夫を私の頭として仕える信仰の妻なのか。神様の前でこのように真摯に質問したことがなければ、その夫婦はイエス・キリストの中で二人で一つの体を成して一つの人生を生きているというよりは、同床異夢の中で二人が各々二人の人生を生きる赤の他人と違いありません。私の人生を通して神様の愛と正義が具現されているのか。神様の前でこんな質問をただ一度でも真摯にしたことがなければ、その人は神様を信じると言いながらも、我知らず私たちの社会の一角を崩す不義に加担していることは間違いありません。この混濁し混乱した世の中で、信仰の答えを持った人のみ賢く勇気を持って生きられますし、またこの世の中を新しくすることができます。しかしその答えは、神様に質問する人のみ神様の御言葉を通して得られます。そして神様に質問する人のみ神様の無言沈黙も神様の具体的な答えであることを知ることになります。お祈りいたしましょう。救われるためにはどうすべきでしょうか。ヨーロッパ大陸のフィリピンに住んでいる看守のこの切実な質問に、神様はアジア大陸のパウロを動員なされて福音の答えを与え、答えを得た看守は彼の家族と共にイエス・キリストの中で救われた神様の子供になりました。ソロモンが神様に問いかけたので、神様は人間が建てた建築物に閉じ込まれるような方ではないという答えを得ましたし、ハバククもやはり問いかけたので、義人は彼の信仰によって生きるという答えを得ました。そしてフィリピの監獄の中のパウロとシラスは質問を通して神様の無言が神様の具体的な答えという事実を悟りました。このように神様に質問する人のみ神様の答えを得ますし、質問が真摯なほど真摯な答えを得られることを再び心の中に刻んでくださいまして感謝いたします。この時段から神様の前で真剣に質問する術を知る人にならせてください。神様を疑う不信の質問ではなく、神様を信じるがゆえの真のクリスチャンとしてより成熟した人生を生きるために信仰で質問できるようになりますように。私は神様の目には本当にクリスチャンなのか、私は神聖な信仰の親なのか、私はクリスチャンらしい夫、クリスチャンらしい妻、クリスチャンらしい子供なのか、今神様はどこにいらっしゃるのか、私にとって神様はどなたなのか、私は私たちの社会を神様の御言葉の上に正しく立てている人間なのか、それとも私の欲望で破壊しているのか、拝金主義があふれるこの世の中で私は正義を追う人なのか、私の財布のために不義と野望する人なのか、神様にいつもこのように真剣に質問し、神様の御言葉を通して神様の真剣な答えを得させていただき、それによってこの世の中を 勇気あるクリスチャンとして生きさせてください。何よりも神様に向かった真剣な質問を通して、パウロとシラスのように神様の沈黙も神様の一番具体的な答えであることを悟る成熟したクリスチャンにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。